本日お読みする聖書箇所は使徒の働き13章の44節から52節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書262ページになります。使徒の働き13章の44節から52節新約聖書262ページになります。それではお読みいたします。次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵った。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。主が私たちにこう命しておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められた人たちは皆信仰に入った。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。ただいまお読みした箇所より永遠の命を受け取ると題して鈴木友手牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもを、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人をあなたの御前に集わせてくださり、礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。パウロとバルナバはピシディアのアンティオキアに到着すると、安息日にユダヤ人の街道を訪ねました。そこには離散のユダヤ人たちと神を敬う異邦人たちとが集まっていました。そして街道司たちに依頼されて、パウロは彼らに聖書から救いの福音を解き明かしたのでした。その説教の中でパウロは、神がイスラエルの歴史を力強く導いてこられたこと、そして約束に従ってダビデの子孫として救い主イエスを送ってくださったことを語りました。そして神が十字架にかかって死んだイエスを死者の中からよみがえらせ、主イエスによる永遠のご支配を確立されたことを告げたのでした。ダビデの支配は彼が生きていた時代の限られた時間だけ続きましたが、イエスのご支配は朽ちることのない完全なものであり、 世界に救いと祝福を与えるものであるとパウロは示したのでした。そしてパウロはイエスが罪の許しを与えることができるお方であり、すべての人がイエスを信じる信仰によって神の御前に義とされる恵みに招かれていると伝えたのでした。このパウロの説教を人々は熱心に聞いて、次の安息日にも同じことを話してくれるように頼みました。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う異邦人たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているようにと勧めたのでした。今日はその続きの場面です。44節、次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。パウロが語ったイエスこそメシアであり、彼を信じる者は皆罪許され義とされるという福音は町中に広まり、次の安息日には町中のほとんどの人たちが神の言葉を聞こうと集まってきました。大勢のユダヤ人と神を敬う異邦人たちとが街道に入りきらないほど集まってきたようです。この2種類の人々にパウロはギリシャ語で語ったようです。旧約聖書の深い知識とギリシャ風の雄弁な語り口を持って語られるパウロの話は、多くの人々の心を捉え、主の言葉はこの地方全体に広まっていったのでした。けれども同時にそこには反発する者たちもいたのでした。45節、しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵った。福音が語られるとき、そこには福音を受け入れる者と拒む者との2つの反応が生じることを、この使徒の働きは繰り返し伝えています。福音を喜んで受け入れ、イエスを信じる信仰に至る人々と、福音を拒みイエスを罵る態度を取る人々との対比が、今日の箇所でははっきり表されています。ここでは妬みに燃えという強い言葉が使われています。原文では妬みに満たされという言葉が使われていますけれども、このおびただしい群衆たち、人々の注目関心を向けられているパウロたちに対して、ユダヤ人たちの一部は強い妬みの感情に満たされたのです。しかしそれによって神の言葉、救いの言葉を得る機会を失ってしまうのはあまりにももったいない話です。私たちはとかく他の人を妬みやすいものです。他者の人気、財産、才能、若さ、健康、美貌、家庭など、あらゆるものが妬みの対象となり得ます。あるいは特定の人でなくても、裕福な人たちや有名人たちを妬むといったこともあるでしょう。しかし、そうした妬みの感情に支配されるとき、人は神の恵みを受け取り損ねてしまうのです。そのような妬みの感情に支配されている、妬みの虜となっている彼らに対し、パウロたちははっきりと宣言します。46節前半、そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。このイエスによる救いと恵みの福音は、まずあなた方ユダヤ人たちに語られなければならなかった。パウロの説教でも述べられてきたように、神は約束に従って救い主イエスをアブラハムの子孫として、ダビデの子孫として、ご自分の民であるイスラエルに送ってくださったのでした。ですから神の民であるイスラエル人、すなわちユダヤ民族に対して優先的にこの救いの言葉は語られるべきなのでした。けれどもユダヤ人たちはこの神の言葉、イエスによる救いの恵みを拒んだのです。自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしていますという部分は、ギリシャ語の直訳では 自分自身を永遠の命に値するとみなさないのでと書かれています。直訳では自分自身を永遠の命に値するとみなさないので、そのように表現されています。あなたたちは永遠の命に値するのに自分自身をそうみなしていないというわけです。永遠の命に預かるという恵みを拒んで、あなたたちは人からの評判の方を気にかけている、それに支配されてしまっている。そのようにして罪の許し、永遠の命という神がくださる最大の恵みをあなたたちは受け取り損ねてしまっている。そのようにパウロは彼らを厳しく咎めたのでした。46節後半47節ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。パウロたちはこれから自分たちは異邦人たちの方に向かうと、彼ら福音を拒むユダヤ人たちに告げます。そして主が自分たちを異邦人の光として地の果てまでも救いをもたらすために立てられているのだと、イザヤ書49章の御言葉を引用してその決意を表しました。パウロたちは福音を拒むユダヤ人たちに背を向けて、自分たちはこれから主から託された異邦人伝道に向かうと宣言していますが、それはユダヤ人たちへの伝道を断念したということではありません。彼は福音はすべての民族、ユダヤ人にもギリシャ人にも分かち合われるべきものであると強い確信を持っていました。今日の中心聖句に選びましたローマ人への手紙10章12節から13節でパウロははっきりとそのことを述べています。手法に印刷されてありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ローマ人への手紙10章12節13節ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。さらにローマ人への手紙の11章ではこのように述べています。ローマ人への手紙11章13節14節そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうちの何人かでも救いたいのです。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうちの何人かでも救いたいのです。このローマ人への手紙の11章で言われている妬みとは、神を求めさせる妬み、良い妬みです。パウロは自分が託された異邦人伝道の使命を重く受け止めながらも、同胞のユダヤ人たちの救いを決して見捨てたわけではなく、異邦人伝道の務めに励むことでユダヤ人たちに神を求める妬み、神を求める熱心を引き起こそうとして、その中の幾人かでも救いたいと願っているのです。そのようになるためにパウロはここから懸命に異邦人たちに福音を伝え、各地に主に結ばれ愛にあふれた共同体を形成するように励むようになるのでした。ここでの異邦人の方に向かうというパウロの宣言は、そういう思いのこもった言葉だったのです。一方、異邦人たちはパウロの語る信仰による救いの言葉を歓迎し受け入れました。48節異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。 そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。パウロの言葉を異邦人たちは喜び、主の御言葉を賛美しました。ユダヤ人でない彼らにとってパウロの語った主の御言葉はまさに福音、グッドニュースでした。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入ったと述べられています。この永遠の命に定められていた人たちという表現をめぐって何人かの聖書仲介者が極端な予定論として受け取らないようにと注意を促しています。この永遠の命に定められていた人たちという表現をめぐって何人かの聖書仲介者たちは極端な予定論として受け取らないようにと注意を促しています。というのも、救われる人たちが初めから定まっているのだとしたら、人間の行う伝道の働きは意味をなさないというふうに受け止められかねないからです。この箇所に限らず、聖書は神の予定とか神の選びというものがあることをはっきり伝えているわけですが、それは私たち人間にはわからないものだということをしっかり押さえておかなければなりません。聖書は神の予定とか神の選びというものを教えていますけれども、それは私たち人間にはわからないものだということをしっかり押さえておかなければなりません。主イエスが弟子たちに麦と毒麦の例えで教えられたように、収穫の時、すなわち最後の審判の時までそれはわからないので、私たちはすべての人に福音を述べ伝えるべきなのです。聖書は人間の自由意志というものもはっきりと認めています。神の選びと人間の自由意志、聖書はこの2つが存在することを教えているのです。ではどのように考えればよいでしょうか。人間個人の決心や努力は大切なものでありますが、それを超えて神の計画、神の予定はあるということです。私たちは自分の意思で礼拝に通い、クリスチャンとなる決心をするわけですが、それに先立って、さまざまな出会いや出来事など、神の大きな恵みと導きがあったということを知らされるのです。誰も自分を誇ることはできません。私たちはこの先行する神の恵みを覚え、感謝と謙遜を持って信仰生活を送るべきです。そしてこれからも自分の知恵や力ではなく、神の支えと導きに委ねて歩むべきです。神の愛と恵みに結ばれるとき、私たちの心には感謝と謙遜な心が生じます。それが恵みによって永遠の命をいただいた者の姿であると言えるでしょう。永遠の命とは、地上的な囚われから解放され、永遠に生きておられる神との親しい交わりに生きることです。永遠の命とは、地上的な囚われ、苦悩や不安から解放され、永遠に生きておられる神との親しい交わりに生きることです。神との親しい交わりに生き、すべてを神に委ねるとき、私たちは平安と希望をいただいて、主が憐れんで慈しんでくださっているように、自分と周りの人たちをいたわり、大切にして歩むことができるのです。49節、50節。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは、神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。異邦人が多数を占めるこの町で、主の御言葉は喜びを持って受け入れられ、多くの人がイエス・キリストを信じ、永遠の命を受け取りました。ところが福音を拒んだユダヤ人たちは、町の有力者たちや街道に出入りのある異邦人の貴婦人たちをそそのかして、パウロとバルナバを迫害させ、 二人を追い出しました。51節、二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行った。町を去るときに足の塵を払い落とすというのは、足についた塵さえも相手に返し、自分に責任がないことを表すものです。歓迎しなかった相手たちへの非難や決別を表す印として、塵を払い落とすことをするわけですが、この先の使徒の働き14章1節などを読みますと、パウロとバルナバは街道を訪ねてユダヤ人たちにまず福音を伝えるという順序を変えていないことがわかりますから、これがユダヤ人全体との決別でないことがわかります。52節、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。弟子たちとは48節の信仰に入った人々のことです。伝道者たちは迫害され追放されましたが、喜びと聖霊はこの弟子たちにとどまったと述べられています。喜びとは自分たちが救われ永遠の命をいただいているという喜びです。足の塵を払い落とすとありましたように、ルカは明らかにこの場面をルカの福音書10章のイエスが弟子たちを2人ずつ町々に使わされた場面と重ねて述べているとわかります。ルカの福音書10章のイエスが弟子たちを2人ずつ町々に使わされた場面と重ねて述べていることがわかります。ここではこのピシディアのアンティオキアの町にパウルとバルナバの2人が使わされ、イエスにおいてもたらされた神の国を述べ伝えたというわけです。イエスは旅に使わした弟子たちが帰ってきて、主よ、あなたの御名を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従しますと喜んだのに対して、悪霊どもが服従するという力や業績を喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われました。ですからこの52節で述べられています喜びも、天に名が記されている、命の書に名が記されている喜びであるということができるでしょう。弟子たちが迫害され追放されるという困難試練の中に置かれても、弟子たちはこの永遠の命という恵みをいただいた喜び、取り去られることのない喜びに満たされていたのです。ここでは喜びとともに聖霊に満たされていたと述べられています。聖霊は私たちがイメージすることの難しいお方ですが、聖書が教えていますことは、聖霊は時間や空間を超えて神の愛を私たちの心に届けてくださるお方であるということです。聖書が教えていますことは、聖霊は時間や空間を超えて神の愛、イエスの愛を私たちの心に届けてくださるお方であるということです。弟子たちの心は聖霊によって神の限りない愛に満たされ、平安で満たされたのです。彼らは手を開いて恵みを受け取り、永遠の命を受け取りました。しかし固くならないユダヤ人たちは手を固く閉じて恵みの福音を拒んでしまったのです。見てまいりましたように、彼らは妬みの感情に支配されてしまっていました。彼らはパウロたちの人気を妬み、人からの評判というものに心を支配されてしまっていた。つまり自らの業績や誇りといったものをよりどころに生きていたのでした。それは永遠の命という恵み、天に名が記されていることを喜ぶことと対極、正反対にあるものです。私たちはとかく妬みやすいものです。妬みというのは他者との比較から生じるものであるわけですが、 そのような妬みやすい性質から私たちが解放されるにはどうしたらよいでしょうか。その唯一の解決方法は神の愛で満たされることです。妬みから解放される唯一の方法は神の愛で満たされることです。限りない神の愛、変わることのない神の愛で心満たされること、無条件の主の愛に、注がれている主の眼差しに心を向けること、それが妬みの感情から解放される唯一の道であろうと私は教えられています。物事が思い通りにいかなかったり、失敗して周りに迷惑をかけてしまったり、寂しさや惨めさを覚えたり、悩みや問題を抱えている時も、神の慈しみに満ちた眼差しは変わることなく私たちに注がれています。私の痛みを知っていてくださり、あなたは私の目に高価で尊いと言ってくださる主に心を向けて、主がどのように自分を見ていてくださっているかに気がつくとき、私たちは困難な状況においても与えられている恵みに目を開かれ、地上の命を超えたイエス・キリストの愛と慰めを知って、永遠の命に結ばれ、主の完全なご支配のゆえに、今の時を喜ぶことへと導かれていくのです。落ち込んだり心が騒いだりして、なかなか主に心を向けられない時には、あなたの存在を喜び迎えてくれる仲間たち、イエスの眼差しを感じさせてくれる信仰の仲間たちを通して、支えと励ましを受け取るということも大切であると私は思います。自分自身ではなかなか神様の愛に心を向けることが難しいとき、私たちはこの自分の存在を喜んでくれて迎えてくれる仲間たち、支えてくれ、励ましを与えてくれる信仰の仲間たちを通して、この神様の愛に立ち返ることができる、そういうことが大切なことであると私は思うのです。仲間をいたわり励まし合う、その私たちを通して主の愛は表されるからです。パウロはそのために教会を立て上げることに力を尽くしました。私たちは欠けの多いものではありますが、聖霊の助けによって主の愛にあふれた教会の交わりに生かされ、愛し合い支え合い励まし合って歩むことで、周りの人々をイエス・キリストにある永遠の命に導くように召されているのです。お祈りいたしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はパウロが語った福音を聞いた人々がイエスを救い主と信じ、永遠の命の恵みを受け取った場面を読みました。伝道者たちが迫害され追放されるという困難な状況においても、彼らは聖霊に満たされ、永遠の命という最大の恵みのゆえに、取り去られることのない喜びをいただいて歩みました。どうか私たちもあなたの限りない愛を受け取り、永遠の命をいただいたものとして喜びに満たされ、困難を覚える時もあなたの眼差しをいつも覚えて歩むことができますように、助け導いてください。恵みによって救われた私たち、御言葉と祈りの生活を通し、あなたとの親しい交わりの中で日々成長していけますように、聖霊の御助けをお与えください。そして私たちの家族や周りの人々にあなたを求めさせる熱心を起こさせ、永遠の命の恵みと喜びに導くことができますように、私たちの心をあなたの愛で満たし、また交わりを祝福してください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
お座りいただいたままで、新聖歌300番、御恵み豊けきをもって主を賛美いたしましょう。